はい、それではエレミア書の23章ですね。23章の9節から学びたいと思います。今日は25章まで見ていきたいと思いますが、ここでのメッセージの題は誠の予言です。誠の予言です。9節に預言者たちに対してと書いてあるのを見ることができると思いますが、このエレミアが受けていた困難は、この王たちに対して語っていた、また一般の人たちに対してこの語っていたために、迫害を受けていたわけなんですけれども、まあそれだけではありませんでした。この預言者たちが、エレミアが預言していることと別のことを逆に反対のことを予言していたという問題があったんです。バビロンに滅ぼされるとエレミアが言っていたのに、そうではないよと。バビロンから解放されるよ、救い出されるよという予言を行っていました。まあ、そういうことで、せっかくこう神様の言葉を語り、まあ、と言っても反応がなく、むしろ迫害を受けていたんですけど、さらにですね、追い打ちをかけるように、こう予言者たちが、この偽予言をすることによって、この民の心が離れていったわけなんですね。そしてしかも神様が言われていることは違うことじゃないかと、お前は逆のことを言ってるじゃないかと、まあ、そういう圧迫をも受けていたわけなんです。その相反することを聞いていたわけなんですね、民が。でそこで、9節から預言者たちに対してということで、この預言者について、また預言について、この9節から始まるこの言葉ほど詳しく書かれている部分はないのではないかと思われる、その箇所であります。で、前回はですね、23章のこの一節のところでは、この牧者たちという言葉が出ていました。この羊たちを散らす牧者たち。旧約聖書に出てくる牧者というのは、一般的に、まあ、全て指導者を含むんですね。預言者であろうが、祭司であろうが、王であろうが、この指導者を意味するんですけれども、この23章のところでは、まあ、王でしょうね。このエホヤキムであったり、エホヤキンであったり、ゼデキヤであったり、その人たちがきちんとイスラユダの国を治めていなかったという内容ですね。で、このように指導者に対して語っているところで、続けて今度は預言者に対してこのエレミアが語っている部分であります。まず自分の気持ちからエレミアは話しています。預言者たちに対して、私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようだ。葡萄酒に負けた男のようになった。主と主の聖なる言葉のためにと。エレミアが別に自分が悪いことを行っているわけではありません。でも今ここで、骨が皆震えて酔いどれのようだ、葡萄酒に負けた男のようになったと、まあ、これ言い換えたら怪我された気分だというふうに言ってもいいと思います。この葡萄酒に負けた男という言葉、神の裁きを受けている状態なんですけれども、でなぜかと言ったら、主と主の聖なる言葉のためにと、その主が、このように裁いておられる気分だというふうに彼は自分のことを言ってるんですね。自分がそういうふうに言ってるわけじゃないんですね。この偽予言をしてるわけじゃないんですよ。けれども、同業者が、同じこと、その同業者が罪を行ってるわけですね。罪を行っているので、その衝撃が伝わってくるわけなんです。その同業者のスキャンダルが、自分にも、こう、同じことをやっている者として、仲間として、全部自分に伝わってくるということなんです。教会の中で何か大きな問題、この一般社会でも問題になるようなことが起こった時に、まあ、私は感じますね。自分も汚された気分になります。 キリストの体が汚されると一部が痛むと皆が痛むっていう言葉もありますけれども、そのような気分になるわけですね。で、それを今エレミアがここで表現しているわけなんです。そして10節、国は貫通するもので満ちている体、血は呪われて藻に服し、荒野の牧草地は乾ききる。彼らの走る道は悪で、正しくないものをその力とする。まあ、国の状態ですね。この貫通するものというのは、まあ、肉体的にも実際にそういう貫通を行っていたし、あと霊的な貫通、つまり偶像礼拝を行っていたということです。で、実に預言者も祭司も汚れている。私の家の中にも、私は彼らの悪を見出した主の蜜毛とあります。一般の人たちが貫通を行っている、悪を行っているのも悪いことなんですが、同じことを預言者も祭司も行っている。一般社会と、で行われている悪を行っているということ。しかも私の家、神殿の中で行っているんだ。まあ、現代版にしたら、教会の中で、こう、社会的にも問題にされる、この社会犯罪とも、刑法にも触れるようなことを行っているというふうに言ってもいいかもしれません。それで、12節、それゆえ、彼らの道は暗闇の中の滑りやすいところのようになり、彼らは追い散らされて、そこに倒れる。私が彼らに災いをもたらし、刑罰の年をもたらすからだ、主の蜜毛。これらの預言者たちに対する裁きが書かれています。そして、サマリアの預言者たちの中に、みだらなことを私は見た。彼らはバールによって預言し、私の民イスラエルを惑わしたエルサレムの預言者たちの中にも、恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し、嘘をついて歩き、悪を行う者どもの手を強くして、その悪から誰をも戻らせない。彼らは皆、私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようであるというふうに書いてあります。まずサマリアの預言者というふうに書いてました。バールですね。バールの預言者です。北イスラエル、もうすでに滅んでいますけれども、その預言者たちがみだらなことを行っていたけれども、彼らは、やはり異なる神、偶像の預言者だったわけなんです。まあ、悪いことですけれども、それをヤーウェの言葉を使って、誠の神の名を使って、同じことを行っているではないか。ということで、エレミアはここで、私には神様にとっては、彼らは皆ソドムのようであり、ゴモラのようだというふうに、神様がこうやっておっしゃっているわけなんです。そして、それに対する裁きですね。それゆえ万軍の主は預言者たちについてこうおっしゃられる。見よ、私は彼らに苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。苦よもぎですね。これはこう、麻酔の効用のある草なんですけども、精神撹乱の作用もあると言われています。これ黙示録の災いですね。この神様の災いの中の、ラッパの災いの中の一つに出てきます。水を飲んで多くの人が死ぬというところで、この苦よもぎですね、出てきますが、まあ彼らがそのような裁きを受けると。で、汚れが預言者たちから出て全土に広がったというんですね。そうですね。預言者が罪を行ったら、その衝撃は全体に広がるわけです。ね、全土に広がった。全体に広がるわけですね。一人の罪では済まされないわけなんです。で、このように偽預言者について書いてありますけれども、その教理、あるいはこの教えの内容そのものも誤っているんですが、神様が最初にお語りになったのは彼らの行いの方なんですね。この16節以降からこの間違っている内容について教えていることについて 神様はおっしゃっていますけれども、その前に彼らの行いを神様が指摘されておられるわけなんです。で、新約聖書の中にも実は偽預言者、偽教師についての予言があります。ペテロの第二の手紙、またユダの手紙の中に詳しく書いてありますが、そこでも彼らは公職の行い、みだらなことを行っている。また金銭を愛している。とか権威あるものを阻止っている。とかそういう特徴を挙げて話してるんですね。偽預言者というと私たちはその言葉が間違っているっていうふうに、まあ、普通思うわけで実際そうなんですが、行いの身によって判断すべきであるということをイエス様がおっしゃっています。マタイの7章の20節で身によって彼らを見分けることができるとイエス様おっしゃいました。そしてその後で主よ主よというものがすべて神天の御国に入ることはできないと。で、偽預言者たちのことを不法を行う者どもとイエス様おっしゃったんですね。で、そこで、この若い牧者テモテに対してパウロが興味深いことを言っています。第一テモテの4章の16節ですが、自分自身にも教えることにも気をつけなさい。あくまでもそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになりますと。教えることにも気をつけなさい。これはよくわかります。けれども、自分自身にもってまず言ってるんですね。自分自身が大丈夫なのかどうか。これをいつも気をつけていなさい。教えることにも気をつけなさい。そうすればいろんな終わりの時に出てくるこの悪霊の教えであるとか偽りの教え、いろんなものの中であなた方は救われますよと。自分自身も救われていくし、またあなたの教えを聞く人たちも救われていくんですよということをパウロは言ってるんですね。そして16章から、なんで偽預言者は偽預言を行うことができるのかなんですね。見てみます。万軍の主はこうおせられる。あなたに予言する予言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。ここですね。出どころが違うんです。ソースが違うんですね。自分の思っていることを話しているんです。偽予言者は。では、予言者はどうか。主の口、つまり主から語られていることをまず聞くんですね。語る前に聞いています。でも偽預言者はただ自分が語ってるんです。この違いがあります。で、17節。彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また、堅くなな心のままに歩むすべてのものに向かってあなた方には災いが来ないと言っている。誤った安心感、誤った保証を与えているというのも偽予言の、特徴ですね。これは神様を喜ばせるのではなく、人を喜ばせる、聞く人たちを喜ばせるという特徴があるからなんです。神様の災いが下るということを誰も聞きたくないんですね。だからそれを言わないんです。でも冷静に考えたら、本当のことを言わない方が、その聞いている人たちに本当に悪いことを行っているわけなんです。だって、地獄に落ちて、地獄に行った時に、実は自分は地獄に行ってしまうんだということを気づくわけなんですよね。その時にはもう遅すぎるわけなんです。にもかかわらず、立ち返りなさいという言葉を、その生きている間に言わなかった。 これは大きな罪ですね。これを今この偽予言の一つと特徴の一つですね。そしてパウロが同じことを言ってるんですけれども、テサロニケの人たちにですねこう言ってますが、私たちの進めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。そして、パウロがテモテに、終わりの時はですね、こういう時代になるということで、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからですと。このように人を喜ばせるという誘惑に負けたら、それは偽予言になるということです。では次ご覧ください。一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたか、誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。非常に興味深い。主の言葉をまず聞くということを、ここで主の会議に連なるという言葉で書かれているわけです。これはちょうどですね、王様がこう御座について、そこに側近がいるような状態です。でそこで会議が持たれて、王様が、この自分の知恵をですね、こう側近に語っていくということですが、これ言い換えたら、主との時間をじっくりと過ごすということです。主がどのような知恵、知識を持っておられるのか、ご計画を持っておられるのか、それをじっくりと聞いて、理性的に聞いてって、それで悟ったことを、理解したことを、判断できることを人々に分かち合っていくというのが預言者の役目なわけなんですね。で19節、見よ、主の暴風、憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは御心を行うところを行って成し、御心を思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟ろう。主の暴風が来ると、それが終わりの日に明らかに悟ることができるというふうに書いてありますが、ここもどうでしょう、偽予言と予言の、本当の予言のですね、違いなわけなんですね。後で本当にその通りになったら、それは本当の予言なんです。そうでなかったら偽予言なんですね。そして21節、私はこのような預言者たちを使わさなかったのに、彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言している。もし彼らが私の会議に連なったのなら、彼らは私のために私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうに。変わりますね。まず、使わさなかったのに走った、語らなかったのに予言している。自分を推薦しています、自分を宣伝しています、自分を売りに出すんですね。これ偽予言者です。本物の予言は、その会議に連なったという言葉ありますけれども、本当の予言者は自分が行くことを躊躇します。エレミア自身躊躇してましたね。若いからということで、私は行くことはできません。で神様が若いからと言うなとおっしゃいました。モーセもそうでしたね。私は口下手です、で私が語るのではないかと、私があなたの口に私の言葉を置くのではないかと神様言われました。でこのように控えめです。そして謙虚です。本物の預言者は。けれども、
偽預言者は自分を売っていくんですね。自分を宣伝していくんです。そして、ここに悪の道から悪い行いから立ち返らせたであろうにと書いてますが、続き、23節、私は近くにいれば神なのか、主の御告げ、遠くにいれば神ではないのか、人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか、主の御告げ、天にも地にも私は満ちているではないか、主の御告げとありますが、この悪い行いっていうのは普通隠れたところで行うわけなんですよね。で、その隠れたところで行っているのを神様は、まあ、見てはおられないという印象を偽預言者は与えていたわけなんですけれども、そんなことはないと、隠れたところを裁かれるんだということなんです。で、これはもう何度も何度も聖書に出てくる真理なんですが、例えばローマ書の2章の16節に、私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですというふうに書いてあります。はい、次が25節からは夢について書いてあります。夢を見て、そしてその預言者たちが語っていったんですね。で、その問題について話しています。私の名によって偽りを預言する預言者たちが、私は夢を見た、夢を見たと言ったのを私は聞いた。いつまで偽りの預言があの預言者たちの心にあるのだろうか。いつまで欺きの預言が彼らの心にあるのだろうか。とあります。夢。このこと自体は悪いことではなく、また夢によって神様が語られることが聖書にはたくさんあります。例えばヨセフですね。もう若い時から夢を見ていました。そして解き明かしをパロのために行い、ですね、全て当たりました。神様はお語りになっているんです。ダニエルも多くの夢と幻を見、またネブカデネザルが見た夢を解き明かしました。で、ヨエル書に、ペテロがペンテコステの時に引用したんですが、年寄りは夢を見、若い男は幻を見るとあります。すべての人に御霊が注がれるから、そうなるんだということなんですね。だから、そのすべての人、御霊が注がれるということはもう、この人の働きの時代から行われているわけですから、今も夢を見て神様に語られるし、幻を見て神様が語ってくださるということはあるんですが、すべての夢が神からの啓示なのかといったら、違うわけなんですね。興味深い言葉が伝道者の書にあります。仕事が多いと夢を見る。どうでしょうか。仕事が忙しくてですね、神経が興奮した状態で寝ると睡眠が浅いから夢を多く見ると、あまりいい夢がないですね。いい夢、それをそのまま神様からだというふうに言えないわけですよね。生理的な現象である場合もあります。また悪霊からっていうこともありますですね。アハブですね、王様が死ぬ前にですね、シリアと戦うときに預言者を呼んできて、そして、戦うべきかどうかって言った方がいいというふうに言ったときに、一人だけ違うということを言った預言者がいます。で、彼はですね、またその預言、他の預言者たちがなんで言ったらいいのかっていう語ってるのか、それをですね説明したんですけど、神様のところに悪い霊どもがやってきてですね、私たちは偽予言をする霊になりますと言って、そのことを言ってるんですね。だから本当にこの夢が全て神からのものというふうに言えないわけなんです。でもそれを神の予言だと言ってこの予言者たちが語っていたという問題があるんですね。で、そういう夢ばかり語るとどうなっていくか、27節見てください。彼らの先祖がバールのために私の名を忘れたように、彼らは各々自分たちの夢を述べ、私の民に私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。ですね。バールがですね、この北イスラエルの人たち、このバールの預言者の話ばっかり聞いてて、神様の名、ヤワの名を忘れていったわけなんです。けれども、ここ、エルサレムの同じことが起こっていると。で、この夢を語ったりしていくとですね、キリストの名を忘れていくんですよ。コロサイ書2章の18節に、 彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に結びつくことをしませんとあります。神秘的なものを求めていくとですね、神様の名を忘れていくようになります。で次に28節。夢を見る者は夢を見る預言者は夢を述べるがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は藁と何の関わりがあろうか。主の見つけ。ここでは夢を見ることそのものが悪いことではないということを言っています。神様が夢はでも夢なんだっていうふうに言わなきゃいけないんです。これ主からの言葉だということで主からのものだというふうに言ってるから間違いなんですね。そして麦と藁が何の関わりがあるのか。この藁というのは殻というふうに言った方がいいかもしれません。脱穀の時ですね、この殻飛んでいきます。あの殻です。そして麦があります。どうでしょうか。麦は栄養のある部分ですね。実質的なものです。でも殻は殻でしかない。神様の言葉は麦なんです。夢を見てもそれは藁あるいは殻にしか過ぎないんですね。でここが私たちが霊的に成長できるかできないかの分岐点になります。私たちがいわゆる説教を聞くときに何を期待しているでしょうか。令和を期待しているでしょうか。その人の面白い話を期待しているでしょうか。まあ実際に説教者がそういう話しかしなかったらまあそれしか聞けないわけですけども。で、それを期待しているんでしょうか。それは全部藁なんです。殻なんです。気持ちはその時は良くなります。でも気持ち良くしたくな、気持ちを良くしたいんであれば、テレビのエンターテインメントの番組でもいいですし、まあ、エンターテインメントってちょっと下品な言葉が出てきますから、じゃあ質の良い映画とか小説を見たり読んだりすればいいわけですよね。実質的な霊的成長というのは、御言葉を信仰を持って聞いていくというところにしかありません。証はどうなんだという話が出てきます。証は徳を高めます。私たちの。けれども、私たちの霊をキリストに似たものに変えていくのは、御言葉のみなんです。御言葉のみなんです。これを忘れてはいけないですね。で、次に、私の言葉は火のようではないか、また岩を砕く金槌のようではないか、主の見告げ。また別の特徴が出てきました。火のようだと。これ、清めの火ですね。清めを与えてくれます。神様の言葉は。自分の心の隠された部分を明るみにし、それを燃やし尽くしてくれるのが神様の言葉で、で、次に、岩を砕く金槌なんですね。砕かれた魂なんですね。その砕かれた魂を神様は蔑まれることはありません。私たちの魂が砕かれていくという作用を神様の言葉は持っているわけなんです。次。それゆえ見よ、主の見告げ。私はおのおの私の言葉を盗む預言者たちの敵となる。これから私は敵となる、敵となるというふうに、偽預言者たちに語っておられますが、はじめが、おのおの私の言葉を盗むとあります。で、これ、新共同訳の方がもっと正しいのではないかなと思うんですが、仲間同士で私の言葉を盗み合うと書いてあります。どういうことか。偽りの教えが不思議に教会の中、そのいわゆる教会全体の中に広がっていくわけですね。はびこっていくわけです。なぜか、他の人がやってるからじゃあ自分もやってみようということで他の人もやり始めるから、いわゆる流行です。盗作してるんです。仲間同士で盗み合ってるんです。神様の言葉だと言って。人々に聞き入れられそうだと思うから、それが広がっていく。だから、エペソ書4章のところに、教えの風というふうに書いてあるんですね。風なんですね。一気に広がっていくんです。で、次。見よ、主の見告げ。私は自分たちの舌を使って、
蜜毛を告げる預言者たちの敵となる。見よ、私は偽りの夢を預言する者たちの敵となる主の蜜毛。彼らは偽りと自慢話を私のために述べて惑わしている。自慢話、これ気まぐれと訳すこともできます。で、私は彼らを使わさず彼らに命じもしなかった。彼らはこのためにとって何の役にも立ちはしない。主の蜜毛。本当にですね、神様の言葉をじっくりと聞いていくことを説教者が行わなかったらですね、気まぐれに話していったら何の役にも立たないんですね。で、この新改訳だと自慢話という言葉が使われています。訳が使われていますけれども、自分のことを語ったところで何の役に立つんでしょうか。で、これが、この偽予言の特徴であります。で、次33節からは主の蜜毛、宣告という言葉について説明してあります。この民、あるいは預言者、あるいは祭司が主の宣告とは何かとあなたに尋ねたら、あなたは彼らに、あなた方が重荷だ、だから私はあなた方を捨てると言え。主の蜜毛、預言者でも祭司でも民でも主の宣告というものがあれば、そのものとその家とを私は罰する。ここ意味がわからなかったと思います。この主の宣告とあなた方が重荷、どちらも同じヘブル語が使われています。マッサという言葉なんですが、もともとマッサっていうのは荷物とか運ぶとかという意味を持っています。だから英語では The burden of the Lord ですね、主の重荷と訳されてるんですね。実際にそうなんです。主から与えられたものを重荷として人々に語っていくということで、まあ、それを宣告、神様からの言葉として訳しても構わないわけなんです。けれども、この言葉の遊びを、まあ、ヘブル語は言葉の遊びがたくさんあるんですけれども、掛け言葉を今、神様ご自身が行っておられるわけなんです。すごいと思いますが、主の宣告とは何か。あなた方が重荷だ。ですね。意味を変えて神様がおっしゃってるんですね。主はこう言われます。主が今あなたにこう言われました。本当に言われたんでしょうか、神様が。多くの場合は、その人が考えていること、願っていることを、他の人に押し付けるために主という名前を借用しているだけなんですね。で、次に、あなた方は互いに主は何と答えられたか、主は何と語られたかと言うがよい。しかし主の宣告ということを二度と述べてはならない。主の言葉が人の重りとなり、あなた方が生ける神万軍の主、私たちの神の言葉を曲げるからだ。非常に大事な言葉が出てきました。主は何と答えられたか、主は何と語られたか。だって主が語られているのがわからないんだから、そういうふうに素直にですね、お互いに質問すればいいわけなんです。にもかかわらず勝手に自分が思っていることを主の宣告というものだから、人々が重荷となってくるんですね。ヨハネの第一の手紙5章の3節に、その命令は重荷とはなりませんとあります。その命令というのは神様の命令です。神様の命令、戒めは重荷にならないんだということなんです。次の章に出てきますけれども、神様の御心はバビロンに服しなさいということです。バビロンに服したら、その捕囚の地において良い生活をすることができるという約束を神様が与えてくださっています。神様の命令に従うというのは重荷にはならなく、むしろ安らぎを与えるものなんです。ところがバビロンから救われるというふうに偽預言者たちは語っていますから、そしたら彼らは悲惨な目に遭うわけなんですよね。人々の重荷になってくるんです。で、ここで私たちが
神様の御心を単純化させて簡単に答えを出してはいけないということです。私たちは自分が知っていると思っています。それでこれが神様の御心だというふうに思って人々に押し付けていく傾向を持っています。けれども本当にはわからないんですよ。で、そしてその人本人がですね、神様の御心を本当に気づかない限りですね、私たちがいくら話しても無理なんですね。だから一緒に祈っていきましょう。主の心は、御心は、神様が何をお考えになっているかは、これから求めていきましょう。というふうに進めることによってですね、私たちは本当の意味で神様の命令に従っていくことができるようになります。では次。37節。あの預言者たちにこう言え。主は何と答えられたか。主は何と語られたか。もしあなた方が主の宣告と言うなら、それに対して主はこうおせられる。私はあなた方に主の宣告と言うなと言い送ったのに、あなた方は主の宣告というこの言葉を語っている。それゆえ見よ、私はあなた方を全く忘れ、あなた方とあなた方や先祖たちに与えたこの町とを私の前から捨て、永遠のそしり、忘れられることのない永遠の侮辱をあなた方に与えるとあります。あなた方を全く忘れ。イエス様も偽預言者に言われます。私はあなたを全く知らない。ですね。はい。それでは24章ですが、短い、10節しかない、ところですが、非常に興味深い幻をエレミアが見ます。1節からですね、見ていきますが、バビロンの王ネブカデネザルがエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤとユダの司たちや職人や鍛冶屋をエルサレムから捕らえ移し、バビロンに連れて行って後、主は私に示された。見ると、主の宮の前に二籠の一軸が置かれているとあります。時が、これはバビロンの第二捕囚ですね。覚えてますか？ネブカデネザルがエホヤキムを一時捕らえ移したことがあります。自分が、この王様になった時ですね。捕らえ移しました。その時にダニエルが、またダニエルの友人ですね、王族にいる若者たちがこう捕らえ移されていったわけです。で、そのエホヤキムが死んだ後にエホヤキンが王様となったんですが、彼は3ヶ月しか王様ではありませんでした。すぐに降伏したんですね、バビロンに。で、捕らえ移されていったわけなんです。で、ここに司職人鍛冶屋ですね、捕らえ移された。この中に、エレミア書の次のエゼキエルですね。エゼキエル書。祭司エゼキエルも捕らえ移されています。で、いなくなった後で、エレミアが二籠の一軸の幻を見たわけです。主の宮の前で。で、一つの籠のは非常に良い一軸で、初なりの一軸の実のようであり、もう一つの籠のは非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものである。その時主が私にエレミア、あなたは何を見ているのかと言われたので私は言った。イチジクです。良いイチジクは非常に良く、悪いのは非常に悪く、悪くて食べられないものです。イチジクについて、日本にも売られているのでね、お分かりだと思うんですが、地中海性気候、ごつごつした岩地のようなところに、で育てるとよく育つ木なんですね。だからイスラエルは適しています。ですから、新鮮なイチジクを私たちは食べることができるんですね、イスラエルに行くと。で、初なりと出ていますが、これ6月の下旬です。で、本当は8月にもたくさんの実を実らせるんですけれども、その初なり6月の下旬にできるのが一番甘くて美味しいそうなんです。それがまず一つ、カゴに入っていた。で、今度は悪いと。悪くて食べられないと。イチジクはすぐに腐ります。ですね。だから、もうすぐに腐ってしまった。で、腐ってもう、なんか匂いを嗅い、もう近づくこともできないぐらい腐っている。もう悪いものを今、エレミアは見ている。この二つを見ていたんです。で、すると、 私に次のような主の言葉があった。
イスラエルの神主はこう言われる、仰せられる。この良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えてもう引き抜かない。また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。
なんという慰めの言葉でしょうか。この悲惨な捕囚という出来事をですね、エレミアが見た後に、この神様が、いや、大丈夫なんだよ。彼らの方に幸いがあるんだよということを、この良い一軸、初なりの一軸を通して、神様がエレミアに教えてくださったわけなんです。捕囚っていうのはもうとにかく悪い出来事ですよ。当然ながら。そして彼らは屈辱的な経験を、通っているわけです。非常に辛いものです。けれども、これを通っていくことによって、良い実が結ばれるんだということなんですね。実際に、バビロンの捕囚の時代、ユダヤ人たちは富を蓄積してきました。奴隷という身であるにもかかわらず、非常に豊かになっていったんです。で、ユダヤ教の母体もそこから始まっていったわけなんです。で、多くの素晴らしい預言者、指導者がそこで出てきました。エゼキエル、ダニエル、先ほど話した人たちもそうですね。そして、ゼルバベルとヨシュアが指導者となって、エルサレム帰還の時の指導、帰ってきました。エズラという律法学者が出ました。ネヘミヤという総督が出ました。みんなこの時ですよ。で、無事に帰っていくことができ、ここで彼らは私のために個人的な関係をも回復することができたんだということです。でもこれには長い期間を要した。しかもとても辛い経験を通して起こったわけなんです。イチジクの木の特徴が、実は実を結ばせるまで時間がかかるそうなんです。なかなか実が出てこないらしいんですね。だからイエス様の例えの中で、この主人がですね、イチジクの実が結ばれてないので切り倒してしまえという主人の言葉に対して万人が、どうか今年一年そのままにしてやってください。来年実を結べばよし、それでもダメだったら切り倒してくださいというふうに言ってる箇所があるんです。ルカの13章なんですが、なかなか実を結ばない。でも、実は時間が経てば結ばれるんだということです。で、私たちが知らなければいけないのは、一足ともに結果は出ないんだよということです。主が置かれた場所で、私たちが主の御心に服していくときに、必ず実を結ばせていくんだ。この初なりの実のように、非常に栄養感を持った、非常に味の良いもの、これを、この神様の訓練、神様の懲らしめを通して、結ばせていくことができるんだ、ということです。これが、まず、初めの幻で、で、次に、しかし悪くて食べられない、あの悪い一軸のように、誠に主は仰せられる。こう仰せられる。私はユダの王ゼデキヤと、その司たち、エルサレムの残りの者と、この国に残されている者、およびエジプトの国に住み着いている者と、このようにする。私は彼らを地のすべての王国のおののき、悩みとし、また私が追い散らすすべてのところで、そしり、物笑いの種、なぶり物、呪いとする。私は彼らのうちに剣と飢饉と疫病を送り、彼らとその先祖たちに与えた地から彼らを滅ぼし尽くすとあります。悪くて食べられない悪い一軸ですね。すぐに悪くなってしまいます。今はいいと思っていてもすぐに悪くなってしまうように、ゼデキヤですね。この今はもうゼデキヤが王様になっていますけれども、このエコヌヤが、エホヤキンがですね、捕らえされていますから。すぐに ダメになっていくよと。で、私たちもですね、今大丈夫だと思っても破壊されるんですね。すぐにですよ。これ神様の裁きって本当に一瞬すぐにダメになってきます。この私たちがを破壊する力を持っておられます。そのことが今ここで書かれていますね。
では次25章ですが、ここではユダに対する裁きから始まり、全世界、この周りの諸国の国、諸国に対する神様の裁きについて書いてあります。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年、すなわちバビロンの王ネブカデネザルの元年に、ユダの民全体についてエレミヤにあった御言葉、これを預言者エレミヤはユダの民全体とエルサレムの全住民に語っていたとあります。時は戻ってません。24章ではエコニアが捕らえ撃された後ですけれども、ここではエホヤキム、戻ってますですね。エホヤキンの エコニアのお父さんですね。エホヤキムはが第4年、バビロンの王がネブカデネザルの元年ですね。で、なんでここにネブカデネザルの元年っていうふうに言ってるかというと、これからネブカデネザルがキーパーソンになっていきます。大事な神様のご計画の中の駒となって、それを通して神様が、そのネブカデネザルを通して神様が裁きを行っていくという話が出てくるからなんです。アモンの子ユダの王ヨシアの第13年から今日まで、この23年間私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。これから聞かなかったという言葉が何回も出てきますけれども、23年間ですね。ヨシアの第13年からずっと語り続けたと。その時はだいたい20歳でした。エレミアが、ヨシアもだいたい20歳なんですね。同じぐらいの年でした。で、同じように神様を愛している、まあ、同じ心を持っていたわけですけれども、23ですけど、だいたい40過ぎですね。片手も誰も反応しなかったんです。もし私だったらもうとっくの昔に辞めていたでしょう。エリメも辞めたいと思った時あるんですよね。で、辞めようと思っていたら、骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のように御言葉がなったというふうにエリメアが言ってます。もうやめられなかったんですね。神様の証明を受けていました。で、次に、また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。エレミアだけではありません。もう何度もいろんな預言者が出てきました、ユダに対して。エレミアと同時代にはハバクク、ゼパニアがいます。そして100年ぐらい遡ると預言者イザヤ、アモス、ミカがいます。さらに遡るとヨエルがいます。数多くの預言者が出てきてユダに語っているんですね。けれども耳を傾けなかった。次、主は仰せられた。さあ、おのおの悪の道から、あなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地でいつまでも常しえに住め、他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって私の怒りを引き起こしてはならない。そうでないと私もあなた方に災いを与える。それでもあなた方は私に聞き従わなかった主の御告げ。それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いたとあります。ここに神様が裁きを行う、災いを下すことをかなり躊躇しておられることをですね、見ていくことができますね。あなた方が立ち返ってくれたらと思っているのに、でも聞き従わなかった。だからあなた方が災いを受けるのは自分自身が傷つくことなんだよと神様がおっしゃってるんです。身に災いを招いたとですね。私たち罪を犯して傷つくのは私たち自身なんですね。神様が怖いから私たちはこう罪を犯さないということではなくて、神様が、私たちが罪を犯したら私たち自身が傷をつい
けていくんだということをご存知で、そこから離れなさいというふうにおっしゃっておられるわけなんです。そして興味深い予言が次にあります。それゆえ万軍の主はこう仰せられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の蜜げ、すなわち私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを成立して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。私のしもべバビロンの王ネブカデネザルというんですね。これ驚くべき言葉です。ネブカデネザルはイエス、神様を信じているということでは全然ありません。異教徒ですね。で、彼を見たらどれだけこう恐ろしい王であるかということを私たちは知っていますね。このダニエル書を見てもそうですし、この聖書以外の歴史書を見てもそうですけれども、でも私のしもべと呼んでいます。他の箇所でもイザヤが予言しました。この、ペルシアの初代王クロスを油注がれたものというふうに神様は言われているんですね。クロス王ももちろん神を信じていたんではなくて、他の神を、偶像を信じていた。この多神教のか、多神教の信者でした。にもかかわらず、神様は、このように語られるわけなんですね。で、これが非常に重要です。神様の主権の中で、このような力強い王様を、神様が用いて、行かれるんだ。たとえ不信者であっても用いていくんだということなんです。で、私たちは不信者をも神様が用いられるということを受け入れたくありません。主に仕えている指導者であれば喜んで受け入れますけれども、主を信じていない悪を行っている人ですね、信じたくありません。神様のしもべなんて。けれども、ローマ人への手紙の13章の一節に、神によらない権威はないんだ、ということなんです。神様は、あらゆるもの、そしてあらゆる人、特に権威者に、を、この神様ご自分のしもべとして、用いられていきます。だからその支配に服していきなさいというのが神様の御心なんです。もちろん、良心のゆえに神様の命令に背くこともあるでしょう。ダニエルの3人の友人はそうでした。けれども基本的にその支配に私たちが服していくときに、本当の意味で神様の御心を知ることができるようになってきます。次も興味深い予言です。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜げ、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。ですね、70年という具体的な補修の期間をエレミアは予言しました。非常に具体的に数字を挙げたわけなんです。で、この箇所、また他にもエレミア書に出てきますけれども、その箇所を見て、ダニエルが、もうバビロンが滅んだ後にですね、このエレミア書を読んでいたときに、あ、もう、補修の期間は終わるんだとダニエルは悟ったんです。それで祈り始めたんですね、ダニエルが。そして、ユダヤ人たちが戻っていくわけなんですけれども、なんで70年なのか。 なんですが、まず7という数字が神様の完全数を表しています。神様の数字です。神様の期間です。でもう一つは歴代史の第二の最後のところに書いてあるんですけれども、安息年、7年に一度土地を休ませなさいという命令をユダヤ人たちが怠っていたので、神様が強制的にその地を休ませるために彼らを捕らえ移したんだということが書かれています。レビ記に出てきますね、この安息年で。それをやってなかった、70年ですから490年分やってなかったっていうんですね。神様不思議な方ですね。私たちはなんでこんなことが起こるんだと思っているときに、神様はですね、一つのことを行われるときにいろんなことを思っていらっしゃるんですよ。その一つの目的だけではなくて、いろんな神様がお考えになっていることを一つの出来事の中で何か行っていらっしゃるわけなんです。だから私たちはなんでなんでと聞くことがありますけれども、後で振り返ったらわかるかもしれないことが、でも神様いろんなことをお考えになって、知恵と知識の中で一つのことを行われていくわけなんですね。で、はい、次に、私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアが万国について予言し、この書に記されていることを皆この地にもたらす。多くの国々と大王たちが彼らを奴隷に扱い、私も彼らにその仕業に応じ、その手の仕業に応じて報いようと。エレミアはエルサレムとユダに対して語った預言者というだけではなくて、召された時に一緒に書いてあるんですが、諸国に対する預言者と書いてあります。万国について預言者、これから出てきますが。で、あとは彼らを奴隷に扱った者たちに報いると今ここに書かれています。ネブカデネザルは神様に用いられました。エルサレムを裁くために用いられましたが、じゃあその行ったことは正しかったのかと言ったら違います。ここも不思議なんですね。神様は人が行う悪をも用いてご自分の目的を達成されるんですが、じゃあその行っている悪については正当化できるのかって言ったら、そうじゃないんだと神様言われるわけです。それをも神様は罰するんだということです。特にユダヤ人を奴隷にする。覚えてますか？アブラハムに対して、私はあなたを呪う者を呪うと言われました。ですね。だから、バビロンが裁かれていくんですね。で、15節から読んでいきます。誠にイスラエルの神、主は私にこうせられた。この憤りのブドウ酒の杯を私の手から取り、私があなたに使わすすべての国々にこれを飲ませよう。彼らは飲んでふらつき狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のためである。そこで私は主の見てからその杯を取り、主が私を使わされたすべての国々に飲ませた。ブドウ酒の杯、これを飲ませなさいと。で、具体的にエレミアがですね、飲ませたわけなんですけど、どうやって飲ませたのか、その全ての国々に行ってこれを飲みなさいというふうに言ったのかどうか。多分ですね、状況が今、バビロンが、この、いわゆるパレスチナの国に、こうやってくるっていうことを知った、周りの国々の使者たちがですね、エルサレムにやってきたときに、こう飲みなさいとこうエレミアが言ったかと思うんですね。で、その杯は実は神様の裁きを表しているんです。黙示録の14章にも出てきます。このブドウ酒の裁きですね。で、18節。エルサレムとユダの町々とその王たち、司たちに、彼らを今日のように廃墟とし、恐怖とし、あざけりとし、呪いとするためであった。まずエルサレムから裁きが始まります。で、次に、エジプトの王パロとその家来たち、使ったたち、そのすべての民に、ですね、バビロンによって、このエジプトも倒されます。すべての根血の民、うつの地のすべての王たち、ペリシテ人の地とのすべての王たち、アシュケロン、ガザ、エクロン、アシュドテの残りの者、ですね、ペリシテ、今のガザ地区のところですね、ガザが出てきますけれども、ここにも、そこもバビロンによって破壊されます。エドム、モアブ、アモン人に、この、視界の東側ですね、
エドム、そしてモアブ、アモン人、ヨルダン川の東です。で、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、海の彼方にある島の王たちに、この海っていうのはこの地中海ですね。ツロもシドンもバビロンに倒されました。で、次にデダン、テマ、ブズ、こめかみを刈り上げているすべてのものに、これがアラビア半島の方ですね。アラビアのすべての王たち、アラノに住む根血の民のすべての王たちに、ジムリのすべての王たち、エラムのすべての王たち、メディアのすべての王たちに、これイランの方ですね。メディアはこのイラクの北部の方です。そして北国のすべての王たち、近いものも遠いものも一人一人に、地上のすべての王国に飲ませ、彼らの後でバビロンの王が飲む。まずですから、エルサレムからこの神様の怒りの杯が回されて、そして周囲の諸国がバビロンを通して神様の怒りを受け、そしてそのバビロンが攻め入ったその本人ですね、このバビロンですね、バビロンも自分たちが滅びることによって神様の裁きを受けるということなんです。あなたは彼らに言え、イスラエルの神万軍の主はこうおせられる、飲んで酔い、ヘドを吐いて倒れよ、起き上がるな、私があなた方の間に剣を送るからだ。もし彼らがあなたの手からその杯を取って飲もうとしなければ、彼らに言え、万軍の主はこうおせられる、あなた方は必ず飲まなければならない。見よ、私の名が付けられているこの町にも私は災いを与え始めているからだ。あなた方がどんなに罰を逃れようとしても免れることはできない。私がこの地の全住民の上に剣を呼び寄せているからだ。万軍の主の御告げとありますが、私は飲みませんと言ってもあなたは飲まなければいけないんだというふうに神様がおっしゃっておられます。どうでしょうか、この今の、この世界にある国々がですね、神の裁きがあるんだという言葉を、語ってらっしゃるわけなんですよ。神様が今このある国々ですね、どこの国が飲むでしょうか、はい、わかりましたと言って飲みませんね、けれども受けるんだよというのが神様の御心なんです。そしてイスラエルから始まるんです。神の家から始まります。で、これが教会に対しても言われてるんですね。これペテロの手紙の中に書いてありますけれども、第1ペテロですが、4章の17節と18節です。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるんだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう、はい、この時代に私たち今生きているんです。裁きが神の家から始まってます。ふるいに教会がかけられています。教会の中であってはならないことが起きています。偽りの教えが浸透しています。今私たちは主の御言葉に献身し、しっかり主に従っていなければいけない時代に生きているわけなんです。そしてその後に神を敬っていない人たちに対する裁きが怠りなく行われるんだということなんですね。では30節。あなたは彼らにこのすべての言葉を予言して言え、主は高いところから叫び、その聖なる御住まいから声を上げられる、これ天国のことですね、その牧場に向かって大声で叫び、酒舟を踏む者のように地の全住民に向かって叫び声を上げられる。これ後で出てくるんですが、若獅子です。ちょうどライオンが吠えますね。吠えて、そして牧場にいる羊をこう食い尽くしていく。家畜を食い尽くしていくんです。吠える時ですね、ライオンが。で、獲物に向かって吠えるんですね。で、そうすると獲物はビビるんです。で、怖くなって動かなくなってしまいます。それを今ここで描いています。その騒ぎは地の果てまでも響き渡る。主が諸国の民と争い、すべてのものを裁き、悪者どもを剣に渡されるからだ。主の御告げ。万軍の主はこうおせられる。見よ、災いが国から国へ移り行き、大暴風が地の果てから起こる。もはやもうここはですね、その当時の、この
先ほど話したバビロンの時代のことを超えてですね、大患難時代の予言に入っています。その日中に殺される者が地の果てから地の果てまでに及び、彼らは痛み悲しまれることなく、集められることなく、葬られることなく、地面の肥やしとなる。肥やしってのはこれ人糞の、糞のことですよね。となって、もう野ざらしになるということですけれども、黙示録の14章を見ますと、この、馬の靴はほどにもなると、この地がですね。で、何スタディオンかちょっと忘れましたが、だいたい300キロに及ぶ、その地の海となるということが書かれています。で、34節、牧者たちを泣きわめけ、群れの主たちを灰の中で転げ回れ、あなた方はほふられ、あなた方が散らされる日が来たからだと。この牧者たち、これは諸国の民の指導者たちですね。で、あなた方は美しいお羊のように倒れる。このお羊と訳されてますけれども、実は器なんですね、これ、実際の言葉。器のように倒れる。綺麗なこのガラスのコップがですね、こう地面に落ちて割れるみたいにあなた方も倒れるんだよということです。逃げ場は牧者たちから、逃れ場は群れの主たちから消え失せる。聞け、牧者たちの叫び、群れの主たちの泣き声を、主が彼らの牧場を荒らしておられるからだ。平和な牧場も主の燃える怒りによって荒れ廃る。主は若獅子のように狩りを捨てた。主の燃える剣、主の燃える怒りによって彼らの国が荒れ果てるからだ。これが終わりの時に起こる国々に対する神様の裁きで、指導者たちもこのようにもう泣きわめく姿がここに描かれているわけなんですね。このようにこれが本当の予言なんですよ。神様の裁きが全世界にあるんだということが予言なんですね。そして神の家から始まるんだということが予言なんですね。で、これをどれだけの教会が今語っているかどうかなんです。でも語らなければいけないんですね。で、私たちはそれを知っているがゆえに神様の救いがあるんだということも大胆に語っていくことができるわけなんです。この危機感を持って私たちは、この語っていく必要があるんだということであります。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたの裁きについて聞くことができありがとうございます。そして悪から立ち返らなければいけないということをあなたは教えてくださいました。ありがとうございます。自分自身とその教えることに気をつけなさいという言葉も与えてくださいました。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。